新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第40回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
なんか収録するたんびにお久しぶりでございますっていう感じなんだけど、はい、
そうです ね不定期ですからね。
不定期になっちゃったね。でも40回です。40回。
お、着実に数を伸ばしてます ね
今年の1月から始まって、
はい、
まあのらりくらりと1年間で40回超えることができまして、
はい、無事、はい、
まあ ねこれも一重に、まあ、僕のおかげかなと、
はい、まあそうですね、
思っております。
それは否定しませんが、は
い、ね、これね40回の間にだいぶねいろいろね、
はい、
怒られたりして。
怒られましたか？
リスナーの方にねいろいろね、
はい、
なんだろうね、怒られたりした1年だった。
怒られた思い出しかないです。
なんか竹内の言い方が気に食わねえだとかね。
いやいやいや、ね、応援のメールもたくさんいただいてますよ ね
お前なんか死んでしまえとかね。
いろいろ、
まあ、そんなことはない。そんなのはなかったけどね。
そんな
の
はないですよ。
まあまあまあ、ということで、はい、ということで、まあ、年末です。年末、
年末です ね
年末といえばね、
はい、
今年のもそういう嫌なこともすべてですよ、
はい、
忘れてしまおうという会を、
うん、
ね、そんなプロジェクトで今年は開こうって話になってるんですよ。
はい、ね、そうですね。
忘年会ですよ。
忘年会、
忘年会をね、あのそんなプロジェクトって実は、もう3年以上ずっとやってて、いろんな番組を経てねやってて、
はい、
で、年末を迎えるのが今回で4回目なんですよ。
もうそんなになりますか、うん、
4回目にしてやっと忘年会をやろうっていう声が、ね、出てきたっていう、
はい、
はい、でどうせやるんだったらリスナーさんもねお誘いして、
はい、
もうワイワイやろうよと、
うん、
いうことで、実はこの40回の前に、
はい、
ちょっと前に配信のちょっと前に、
はい、
なんかちっちゃい告知番組を配信してるんですよね。
はい、
なかなかね、まあ、うまく編集できたなって思うん
で。そうですね。
いい編集だったなって思うんだけど。
はい、
僕が編集したんだあれね。
はい、
いうことで、日にちがね、この忘年会の日にちっていうのが、
はい、
12月の14日の土曜日なので、
はい、
もう日にちがないんですよ、あんまり。
そうですね、
はい、のでちょっとね今回は、はい、オープニングでもう一回告知をさせてもらって、
はい、
ね、一人でも多くのリスナーの方に来ていただいて、
はい、
ね、楽しく行こうというお話でございます。
はい、
はい、改めていきますよ。いいですか。日にちがですね、はい、12月14日土曜日、
はい、
夕方の4時から8時の4時間、
はい、
でね、これね、レストランを東京都内の、
はい、
場所はね浅草のあたりのあるレストランを4時間貸し切りにしました。
おお、結構すごいですね。
ね、結構すごいでしょ、うん、ちょっと頑張ってるでしょ。
はい、頑張ってる感じがします。
貸し切りにしたんで、もう本当に、うん、あの我々しかいないんで、
はい、
あんまり騒いだら怒られちゃうかもしれないけど、そこそこ騒げるぞという状況でやります。で、まあ、これ4時から8時って言いましたけど、
はい、
ちょっと遠くから来る人とか、
うん、
ね、ちょっと4時に間に合わないよとか5時になっちゃうよとか6時になっちゃうよって方がもしかしたらいるかもしれないし、
そうですね、
8時までなんかいらんないよと、もう7時になったら帰んないとお母さんに怒られるからっていう人もいるかもしれない。
お母さん。
そういう人のためにですね、途中で来てもいいし途中で帰ってもいいよってことに今回しました。
はい、
はい、で基本は、4時間これ貸し切りでやるんですけど、基本も忘年会なんで、はい、普通に飲み食いです。
そうですね、はい、レストラン、ね、
レストランですから、はい、まあ、で料理結構ね立派な料理出ますよ。
ああ、いいですね。
あのねこれあのね本当に言っちゃうとあれなんだけど、僕の母親の田舎にね、
はい、
この今回やるお店の、うん、本店があるんで。
ああ、そうか、そっちの方のお店ですね。
本店があって、
はい、
で田舎にね遊び行くと必ずお土産で、ね、そこのね、あのね美味しいピラフをね持って帰る人、
ね、いいですね。
うまいんだ結構。
あ、
はい、そういうお店、
はい、ね、食べたいです。
なのであの結構料理がっつり用意してます、
はい。
で、参加費、参加費が必要なんです、坂井さん。
はい、
参加費、
はい、レストランですもの、
お金が必要です。
はい、
さすがに無料ってわけにはいかないので。
そうですね、振る舞えません。
一応ね、参加費が4,500円、
はい。
でこれには、料理とあとは、ワンドリンクがついてます。ワンドリンク、最初の飲み物、もうこれはアルコールでもソフトドリンクでも好きな飲み物一杯分っていうのがついてます。でおかわり、飲み物のおかわりをするときはお店の人に直接お金払ってもらって、
はい、
ね、今の予定だとアルコール500円、ソフトドリンク300円っていうことになってるはず。で、おかわりしてねっていうことにしてます。っていうのが飲み放題にすると、
はい、
ちょっとね高くなっちゃうんで。
そうですね、最初の設定が高くなっちゃうと、
うん、なので、厳しい。で飲まない人とかもいるじゃないですか、アルコールを飲まない人とか、
はい、
うん、いろいろいると思うので。そうですね、でワンドリンクだけついて、あとはね、おかわりはそれぞれ精算してっていうことに今回はしました。
はい、
はい。でね、
うん、
で、坂井さんこれ楽しみじゃないですか。
はい、
ね、
そうですね、
当然坂井さんも来るんですよね、
はい、うん、私残念ながら今回参加できないんです。
あ、いやいや、参加はしてもらいますよ。
ああ、
参加はしてもらいますよ。
はい、いけないけど。
そうそうそう、
参加参加はします。
参加はします。というのはどういうことかというと、
はい、
あのそんないプロジェクトのメンバーが今僕ら含めて8人いるんですよね。
はい、そうですね。
で8人いるうちの今回、メンバーで参加できるのが5人なんですよ。
はい、
で、坂井さんがちょっと参加できないのと、
はい、
あと、そんない理科の時間という番組をやっている本宮さん、
はい、
あと坂井さんと一緒にそんない美術の時間というのをやっている下平さん、
はい、
3人がねちょっとどうしても来れないっていうことなんで、
ちょっと遠方ですし、ね、
遠いのかな、
はい、
それとも
ん
なんか、あ、リスナーの人と会いたくないのかな。
違います、違います、あのね、うん、私土曜日はお仕事なんですよ。
はい、それはしょうがないよね。
はい、残念です。
ということでほら、せっかくさ、はい、ほら我々普段は声でしか皆さんとね、こうやって、
はい、
ね、接することができないけど、こういう忘年会の時はせっかくだから ね、
はい、
顔が見れるわけですよ。リスナーの方も、はい、我々もリスナーの方の顔も見れるし、
うん、
ね、リスナーの方も我々の顔が見れるわけですよ。
そうですね、
なのに坂井さん、本宮さん、下平さんの顔が見れないのはもったいないじゃないですか、
はい、
ということで、僕が勝手にね、
はい、
皆さんに3人にお願いしたのが、
うん、
当日もしスカイプがつなげる時間があれば、その場でスカイプにつないで、このその時来てくれたリスナーの方に挨拶してもらうと、
はい、
でもしスカイプをつなぐ時間もちょっと取れないんであれば、
はい、
ビデオメッセージをちゃんと用意してねってお願いしてあるんですよ。
はい、
だから今回参加される方、忘年会参加されるリスナーの方は、そんないプロジェクトのメンバー8人の顔が全員拝むことができると。
そうですね、来たらみんなの顔が見れると。
はい、見れるということになってますんで。
そうですね、
でもう一つ、まあ、それだけだとちょっと面白くないんで、
はい、
なんかやろうよっていうことになって、
はい、
ね、一応ね、そんないプロジェクト8人それぞれが何かね、プレゼント用意します。
あ、
坂井さんこれ言ったっけ。
これ私今聞きました。
今聞いた、今。
そうなんだ、
ね、プレゼント用意して。
はい、わかりました。業務連絡
業務連絡用意して、はい、で何やるかっていうと、これ参加した方の中でじゃんけん大会をやろうと。
ああ、じゃんけん大会、いいですね。
それぞれメンバーが用意したプレゼントを、
はい、
坂井さんは何があれかな、
何がいいですかね。
きっとあの油絵かなんかを今から書いて仕上げるのかな。
書かないよ、
油絵描かないのかな。なんかいろいろ、僕ね、何持っておこうかいろいろ考えてんだけど、
なんかいらないガジェットが転がっていそうですけど、
ね、いや、いら、僕の 家にあるものは全て必要なものよ。
そうですか、ね、失礼いたしました、
ね、全て必要なものの中で
使ってないもの、
うん、もう使わないやつが、ね、はい、Apple iPad mini
ね、それは、
のスキンプロテクターってのがあって、
あの
透明なやつでね、全面覆うプロテクターがあってね、これ実は僕2つ買ったんだ。2つ買って、うん、1つはあのまだ家にある iPad mini に貼って使ってんのね、
はい、
だから透明だからね、あのでもうシールみたいなやつの、透明なシールみたいなやつ、全面覆えの、液晶のところも、これねすごくいいんだ。これ意外に高かったんだけど、失敗したら嫌だなと思って2つ買ったの、
はい、
でそれがね1回で成功しちゃったんで余ってるんでこれ持ってこうかなってのと、
いいですね、
うん、あとは過去にほらあのメーカーさんから、うん、あのサンプルもらって紹介したようなものの中からいくつか持ってこうかなぐらいには思って、
いいですね、
うん、してます。酒井さんもなんかね考えて、
なんかじゃあ考えます今から
ね、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、いうのがございまして、でもう一回ちょっとまとめますね。ちょっと あちこち話しちゃったんで、
あ、はい、お願いします。
日にちが12月14日土曜日、はい、時間が、夕方の4時から8時、
うん、
で、参加費が4500円、でこれは当日に受付の時に支払っていただきます、
はい、
で、場所が東京の、浅草近辺のレストランです。はい、でこれは、参加登録してもらった方にだけ場所は、ご連絡しますので、
そうですね、
はい、いう形でございますね。で、途中で、来ても途中で帰っても OK だよと、
はい、
いうことでございます。で締め切りがね、締め切りがあるんですよ、もうね、締め切りというのは世の中にはつきものだっていうことに、
まあ、そのだって 最終日じゃないわ、うん、でね、当日もあるわけですからね、う
ん、それがね昨日気づいたんです。
え、
これ締め切りはあるなと
そうですよ、うん、
昨日考えた、
はい、
あるってことに気づいたんで、
ありますあります、
うん、締め切りがですね、
はい、
水曜日、水曜日って何日、
え、水曜日って何日、
水曜日って何日、
来週の水曜日、
来週の水曜日
11日
ね、こういうのはきちっとね確認してから収録を始めろって話ですよ。
そうですね、
11日の水曜日いっぱいまでとさせていただきたいと思います
はい、
はい、でまたねその11日まで、
はい、
11日いっぱいにならなくても、やっぱり席の数、あのねお店ってね、
はい、
人が入る人数が限られてるんだよ。
まあまあそうですよね、うん、
あのね、はい、できればね、あのいっぱい入って状態は避けたいのね、身動きが取れない状態ぐらいにはしたくないんで。
そうですね、うん、なんかお料理運んだりとか、
ね、あのね、自由にお店の中を歩きたいので、
はい、
あの人数を限らせていただいてます、
ま、それはさすがにそうです、
ね、貸し切りといえども ね、
はい、
ね、こういう余計なことを言うから大事なところがぼやけちゃうの、
はい
ね、なので、はい、もしね11日に なる前でも、
はい、
定員人数になったらそこで締め切りを勝手なさせてもらいますので、
はい、そうですね、は
い、よろしくお願いいたします、
はい、あと応募の方法は、
ね、はい、応募の方法はですね、そんなプロジェクトのホームページのトップページの右のあたり、はい、右上あたりにリンクを、はい、応募フォームのリンクを設けてあります。
はい、
そこから、飛んでいただきますと簡単に、参加表明できるようになってますので、そちらの方からぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、で、ホームページのアドレスは一応言っといた方がいい。
あ、はい、そうですね、はい、
ホームページのアドレスはそんない .com、
はい、
sonnai.com でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、
ね、もうなんかね、もしね、相談とか、もうこうなる、これいいのとか、こうしたいんだけど、 とか何かあったら疑問とか相談とかあったらメールちょうだい、ね、答えるから、ね、答えるからね、よろしくお願いいたします。お願いします。いうことで、もうここまでで15分を超えました
オープニングが長かったですね。
オープニングと言いながらまたね15分とかやっちゃうんでこれね、
はい、
なんだろう、大した内容じゃないんだけどね、伝えること。
そうですよね、
なんかね余計、あと大事なことがあった。今回は、年齢制限がございます。
あ、そうでした、
はい。年齢制限が18歳から18歳から、上は歩くことのできるぐらいの年齢まで、
はい、一応上限もあるんですね、
はい。そうですね、自由に東京の浅草までどうにか来れる体力のある方まで、
そうですね、
はい、大丈夫でございますんで、っていうのが夜ほら8時ぐらいまでなっちゃうんで、
そうですね、
まあ、ちょっと年齢的に18歳以上しようと今回はいうことにしました、はい。もし18歳、ね、以下の17歳下の方がいたら、
はい、
本当に申し訳ないんですけど、
申し訳ないです、
はい。よろしくお願いします。あれでも酒井さんもね、
はい、
17歳だから来れないと思う、ね、
うん、
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 そうでしょ、
うん、
ね、17歳だからね、
うん、うん、うん、
ね、いうことでございまして
はい、
今回はね配信もうこれで大体もう言いたいこと終わり。
え、本編はないんですか。
本編やる。
え、うん、
やる。このままエンディングでもいいんだけど僕、
う
ん、
そうです、いやそれは竹内さんに任せます。
あ、そうだ、じゃあちょっとだけ喋ろうかね。
本ちょっとだけ、
じゃあ本編ちょっとだけ喋りますね今回も一応最後まで聞いてください、
はい、お願いします。
ということでございまして、酒井さん、はい、何喋ようか、
お願いします。
最近 iPhone でなんか遊んでるアプリとかあります？
はい、あ、投げられました急に、はい、私最近、うん、ドラクエをやっています。
ドラゴンクエストのことですか？
ドラゴンクエストのことですね。
ドラゴンクエスト1の話ですか？
あ、そうです、そうです。今話題になってますよね。
あれでしょ、
はい、
スクエアエニックが 10万ダウンロードだかなんだかって
。100万ダウンロードですかね。
100万ダウンロードだった？
違いましたかね。
制限設けたにもかかわらず、
はい、
なんか好評だから12月10日までとかっていう、
はい、
もうなんかもうはっきりしろよみたいな感じ
無料配信期間延長が決定って書いてありますね。
ね、僕もダウンロードしましたよ。
はい、あ、そうですか。
うん、一応。
お、やりましたか？
やってない。
やってない。
名前の登録までした。あああああにした。勇者あああああよっていう。
それなんかよくある感じ。
よくあるパターンのやつにしてみました。
え、お城からは出てないですか？
まだね、王様とちょっとおしゃべりしたぐらいかな。王様とちょっとさ、ちょっと最初の話が盛り上がっちゃってさ、なかなか冒険まで出てないんだよね。
あ、そうですか、うん、それは困りましたね。
もう王様どうしたの最近みたいな話しちゃってさ。
そんな話しましたか？
もう本当に忘年会来んのなんつって
王様誘っちゃいました。
王様は来れないらしい。
あ、そうですか、
うん、
これのドラクエをやっていますよ。
どこまで進みました？
今もう竜王の城 一番最後の、
うん、
何ですか、ダンジョンにいて、うん、と経験値を稼いでいます。
あ、そうな、あのあれ、はい、なんだっけ、ドラクエ1ってさ、僕さよく覚えてないんだけどさ、
はい、
あの最初の城からも竜王の城が見えてるってやつじゃなかった、
うん、あ、そうです、そうです、もう最初の城があって、うん、隣に町があって、で右下の方に
あるんだよね、
あるある、
なんかあそこあるけど行けねえよなって初めから最後までずっと思ってて、あ、最後やっと行けたぜっていう感じの、
やっと行けた、あ、ここだったのかっていう、
あ、
上に最初の城見えるじゃんっていう
ね、そういうゲーム、あ、僕今どこやっちゃったかな、それダウンロードしたんだけどさ、どっか行っちゃったな、
どっか行っちゃったんですかそうですか、
僕ね最近ハマってるというか昨日ぐらいからやり始めたゲームがあります、 iPhone で。
あ、何ですか。
キャンディークラッシュ。
キャンディークラッシュ、なんだろう、それはパズルゲームっぽい、
うん、あのね、ドラゴンが出てこないパズドラ
あ
みたいな感じ、はいはい、一応ね今ランキングでね無料のトップ1になってますね。
お、相当やってますね。
うん、なので、
はい、
これ人気あるんで CM も流してるよこれ。
へえ。
CM でたまたま見て、
はい、
あ、なんか面白そうだなと思って、なんか健全なドラパズル&ドラゴンなの健全なパズドラなのかなと思ってね
パズドラが健全じゃないみたい
な、ね、なんかね、パズドラはやっちゃいけないっていう、そのそんなプロジェクトの掟があって、
うん、ああそういうのありましたかね。
うん、なんかねパズドラをやると、
はい、
なんかねポッドキャストをおろそかにするっていう言い伝えがね
あ、そっか、いにしえからの言い伝えが、
そうそうそうそう、
あるんですね。
そうそうそう、
そうでしたか。
そう、そしてそして彼は旅だったんだけどね。
ああ
ね、これはあの、ね、古くからのそんなプロジェクトのリスナーさんは今ここで大爆笑です
大爆笑ですか、ね、そうですね、
言
っちゃったのかな、
これ面白い、あの、いやでもねやっぱりね、あの課金制なんですよ、なんだかんだこのね、
あ、
キャンディークラッシュっていう、うん、やつもパズルゲームなんだけど課金制なんすわ、
はい、
でちょっとね何回か失敗すると時間が経たないとまたできないと、
はい、ああそうなんですね。
そうそう、で、あのお金を払ったらすぐできるよ、どうするみたいな。
それパズドラと一緒です、
ね。あ、もうやだ、もうだからやもうそういうやめてやめて。
そうですか。
そうそうそうそう、
やったことないですね。
ゲームとしては面白いです。
うん、
あのなかなか BGM も嫌いじゃない。
あ、そう
ですか。よかったら無料なんで、あのお試し程度だったら面白いと思うんでやってみるといい。はい、でね、
はい、
でね、僕今日ちょっと、話をしたいのが、
はい、
前にさ、あの、この番組で歩きスマホの話したじゃないですか。
あー、しましたね。ね、
ある日、ある、ある、ある日じゃねえ、歩きスマホ。
はい、岩田さんが、
そうそうそうそうそう、
喋ってみましたね。
やたらと岩田氏が。
はい、
岩田氏が
傘で刺された話ですね。
そうですね、あれ、はい、傷は癒えたのかな。
もうさすがに数ヶ月経ちますんで、うん、
心臓まで行っちゃったんだっけ。
到達してませんよ。そうだって岩田さん生きてますから。
生きてるんだっけ。
生きてます、生きてます。
あ、そうなん、さっきほら声聞かないからこの番組で。
いやいや、死
んじゃったのかと思って
傘が刺さって致命傷ではないですよ。
あ、大丈夫大丈夫ね、はい、岩田さんほらあれも来るから、忘年会も来るから、ね、
忘年会も来るから、
なんだったら忘年会を裏でいろいろ頑張って調整してくれてるのは岩田さんなんで、
あの毎回岩田さん、そうですね、
いや岩田さんいい人なんですよ。でね、その歩きスマホの話でね、
はい、
ドコモがなんかね、歩きスマホを防止するマナー向上機能みたいのをつけるんだって。なんか、
あ、はいはいはい、
歩きスマホ防止機能を追加することを発表しましたって、
はい、
12月5日から提供開始、
うん、
で料金無料で、でなんか安心モードというのにすると、
はい、
例えばそのモードにしてるときには歩きながらスマホ見ようとすると、
はい、
おめえ危ねえよバカじゃねえの、歩きながらスマホなんかいじってんなよいうのが出るんだって。
それってどうやって歩いてるって、
うん、あだからその加速度センサーとかそういうのだね。
あいや例えば、うん、その車の助手席に乗ってて、
うん、
携帯見たい時とか加速度センサー大丈夫かなとか思うんですけど、
ね、でもねこれね、
はい、
記事を見る限り、
はい、
スマホを見ながら歩行中であることを検知した時って書いてあるんで、
はあ、
だから歩行中というのがなんかわかんないのね。
歩行中、うん、どうやってね、うん、知るので
、はい、で警告画面が消えるのは、
はい、
歩行を停止した時には消えるんだ、
はあ、じゃあ立ち止まれば
そうそうだから信号で止まってる間は見れる
とか、ね、ああなるほど。
だこれってね実際は、はい僕思うんだけどドコモは偉いよ。これこういう機能つけてきたことは偉いんだよ。ドコモはいち早くこういうのをつけてきたのは問題になってるねって、
うん、
やっぱりねそのキャリアの中ではねそのトップ走るキャリアだけあってさ、
はい、
こういうのをいち早くつけてくるのは偉いんだけど、
はい、
これ安心モードにしなきゃできるわけでしょ。
そうですね
で結局あの使ってる人の気持ちじゃん。
そう結局はそうですね。だったら歩きスマホしなきゃいいって。
そうあの、ね、このね今からここから今から歩きだからちょっと安心モードにしとこうってやってるそこまでやる人は歩きスマホしないよねきっとね。
確かに
そこまで意識が高い人はね。
そうですね本当だ。
よくわかんないよね。だからこれ例えば、はい、その、はい、親がね。
ええ、
親が子供に与えるスマートフォンに
あ
そのもうすでにそういう設定にしといてロックかけちゃって解除できないようにして、はいはい、子供が絶対歩きスマホとかしないようにするっていうところまで行ってるんだったらいいんだけど、
あ確かに
それはできてるのかな。できてるような気がするんだよな。さすがにそこまでバカじゃないと思うんでできてるんじゃないかな。
ん
でもね、これちょっと記事を読みながらなんとなくね、
はい、
うん、なんかあんまり意味ないんじゃないかな。
うーん、やる人いるのかなってのは正直思います、
ね。
う
ん、でもこれをなんだろう、もう最初から標準的にそれをオンにして、
はい、
オフにできないぐらいな感じにしてもいいぐらいだよね。
もう義務化してもいいですよね。
そうそうそうそうそう、それでいいと思う。だろう、はい、ほらだってさ。なんだっけ、カーナビとかポータブルのカーナビとかって、はい、
うんうん、
動いてる最中には移動してる最中には何も設定とかできないんだよね。
そうですよね、それが本当に標準ですもんね、
うん、そうそうそう、なんかほら車に最初から入ってるやつとかだと、
はい、
それをオフにする機械とかあるじゃん。
あ、そうです
、オフにする方法とかあるじゃん。サイドブレーキに、はい、ゴニョゴニョみたいなあるじゃん。
ありますね。
ああいうのがポータブルだとやりにくいやつが多いから、
はい、
うん、ああいうのって標準的に必ずついてくるでしょ。
そうですね。
だからスマートフォンにもそれやっていいよね。
うん、やっちゃっていいと思いますよ、
ね。許可ね、
許可
しました
ここで決まりました、
はい、ここで決まりました、
はい、
じゃあキャリアの皆さん頑張ってそれ標準的にしてください、
はい、
ね、いう話とね、あと、はい、あれ記事読みました。楽天電話、
あ、楽天電話読みました。
読みました。
まだ登録はしてないけど、
ね、記事を僕もね読んでるんだけど、
はい、
デメリットないんだよね。
デメリットない、
うん、どういうことかというと、う
ん、はい、
基本月額基本料金とか初期費用は一切かからない、
はい、
で最低利用期間とか料金でも一切ない。だから使わなければ本当に0円、
はい、
で、1回登録だけしとけば、あとはこの例えば固定電話でも携帯電話でもどこに対しても電話をかけるときに、この楽天電話というのを使えば、
はい、
通常のだいたい半額ぐらいで使えるよっていうサービスらしいんですわ、
はい。
で、これはすごいのは LINE とか Skype みたいにパケット使って電話しようではなくて、
はい、
あくまでも電話 の音声の方の回線を使うので、うんうん、音声の品質も間違いないし、パケットがそれで無駄に食うこともないということらしいんですね。で、
いいですね。
基本は Android でも iPhone でも専用アプリが出ていて、うん、そこからかければ、楽天電話経由でかけてくれるんで電話代が安くなると。
はい。
で、それを使わなくてもなんかね、0037-68 とかっていうのを頭につけるとその楽天電話経由になると。
ああ、なるほど。
いうような話なんですね。
はいはい。
で、どう見てもいいんですよ。
いいですよね、
うん、これを使わない手はないんです。単純にキャリアに落ちるはずのお金が楽天に行っちゃうっていう感じなだけな気がするので、
はい、
でほらあのほら電話代安くなるってなると、例えば050ってあるじゃん。
はいはい。
あれもいいけど、あれって050だ、うん、番号が新たに加わるんだよね、はい、
そうですね。
だから自分の携帯番号と050から始まる新しい番号とできて、
はい、
そこからかける電話代は安いけど、相手に表示されるのが050のなんじゃかんじゃかっていう。
そうですね。
教えてなければ拒否されたり、知らないから出ないしようってなるわけじゃないですか、
はい、
でこの楽天電話のいいところは自分の、電話番号、はい、080とか090っていうのがそのまま使えて、
はい、
相手にもそれが表示される、
うん、今の電話番号でいけるっていうのはいいですね。
いいですよね。
はい、
いいのが悪いところはないんだよ。なんかね、なんだろうな、ちょっと重箱の隅でもつついてやろうかなっていう勢いで記事を一生懸命読んでたんだけど、
はい、
ないんだよね
いいですねこれ。
楽天ポイントもさらにつくんだって。
はい。
でね、いろいろね探したんだけど、
はい、
唯一このなんていうかな、ダメな点、
ありましたか。
1個だけ見つけました。
あれなんだろう。
まあ、これあれでしょ、酒井さんも気づいてないと思うんだけど。
気づいてないです。
これね、サービスをやってるところが、
はい、
楽天なんですよ。
え、いいじゃないですか。
ここはねマイナスポイントだと思う。
なんでマイナスですか。
だってさ、ね、
はい何ですか。
楽天だよ。
楽天ですよ。
楽天だよ。
はあ、
なんだろうね、楽天がさ、
はい、
出してるさ、なんか電子書籍の端末知ってます。
知ってますよ。コボですよね。
うん、コボ。
はい、
あれね、
はい、
僕楽天がすごい電子書籍、あ、意外と安い価格で出すと、はい、うん、でこれからすげえ楽天この電子書籍の販売すごく力入れていくと、
うん、
もうね予約して買ったんです。発売日にも手に入れたんです、あれをね。コボ。
そうでしたね。
ね、まあ、トロイはバグあるわ、うまくつながらないわ、電子書籍は少ねえわ、ふざけ、あげくの果てにはなんかそのね、コボ、はい、コボタッチを無料でもらったっていう人がいっぱいいる、勝手に送りつけられたって俺は買ったんだっていう。楽天なんですよ、
はい、そうですね、うん、
このサービスは楽天がやってるんです。
はい、
なんだっけ、 77% オフだっけ、
ん、
何パーセントオフだっけ、優勝記念のさ、
あ、はいはいはいはい、
何パーセントオフでした、なんかよくあるんだけど、
あ、ね、出ましたね。
あれもなんかいっぱいなんか怪しいのがいっぱいあったんでしょ、
はい、怪しい、
よくわかんないけど、
楽天、いや、
もうね、楽天はダメ、なんかダメ
ダメですか。
僕的にはもう、
いやいや、まあ、いいところ、
まず僕のコボタッチを引き取ってくれと、
はい、え買ったんですよね。
使ってないもんだって。
いや、まあ、そうですけど、使ってない端末竹内さんいっぱいあるから。
いやいやいや、もうコボタッチはいらないよ。
そうですか。
そんな楽天がやっている素晴らしいサービスですね。楽天電話。
いや、でもこれ良さそうなので、
うん、まあ、登録しといて、
はい、
損はないかな。ただこれね、カードから引き落としになるのかな。
あ、じゃあカードの登録はしないといけないんですね、
うん、ということみたいですね。あの決して、ね、例えばソフトバンクと契約してるソフトバンクから落とされるとかではない。
あ、そうかそうか、うん、
あくまでも楽天にお金が落ちると、
はい、
楽天にお金落としたくねえな。
ダメですか。
倍の金額でもいいからソフトバンクに落としてやりてえな。どうする、
いやいや、
だって僕あれだもん。だったら通常の倍の速度で喋るソフトバンクの回線
で。どういうこと。
約半額でしょ楽天だと。
あ、
ね、だったらソフトバンクの回線で倍の速度で喋れば同じでしょ。
そうですけど、うん、疲れますよ。
何が。
いいんですけどね、うん、
すげえスピードで喋ってやる。いうことで、
はい、そんなのでも気になるので登録だけはしてみようかなと。まあま
あ、登録したらね、きっとねカード情報がねすぐ流出して。
そんなことはない
です。きっとそれ楽天の。どんだけ楽天に恨みを持ってる。
本当ですよね。
いやでも僕真面目な話、あの今までのちょっと冗談としても、はい、真面目な話ちょっとこれ使ってみて。どうかなっていうのは見てみたいなとは思ってるので。
そうですね、
まあ、大丈夫でしょう。通話品質高品質って書いてありますけどね、記事には、はい、高品質っていうようなことをコボタッチの時も言ってたよね。
まあ普通の電話回線と同じってことですよね。
だからコボタッチの品質は、はい、その楽天に寄せるとマックスなんで、うん、あれすごくいい品質のものを出してるわけだ。 あの品質がその楽天の最高品質だから。
あ、
きっとね電話をしたらすごいことだ。
どうでしょうかね。
多分半分ぐらいの通話量だけど、半分ぐらいしか聞き取れないぐらいの音質だきっと。何みたいな感じの。
そんなことないですよ、
ね、そんなことないですね。そんなことない、ええ、まあまあとりあえず使ってみれば分かります。
はい、
ね、いっぱいあれだよね、今度それ一回登録しちゃったらさ、楽天カード入ればいいじゃんとかさ、いっぱい DM とかいっぱい送ってくるんだよ。楽天銀行に入れと、楽天のなんちゃかに、楽天お前なんか楽天だみたいなことになるんだ。
お前なんか楽天なんですかそれ。
まあね、ここまで聞いていただいたリスナーの方はね、大体お気づきだと思いますけどね、はい、本当に今回喋ることありません。ね、
びっくりですね。
びっくりすること喋ること
はい
ないので、
すい
そろそろいいかな、はい、いい時間になってきたかな。
もうそろそろいいんじゃないでしょうかね。
いうことで、はい、この辺で、終わりにしたいと思います。
はい、
ではエンディングいきます。でございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
坂井さん、僕ね、
はい、
年末になると毎年欲しくなるものがあるんです。
何ですか。
ハードディスクレコーダー。
はあ。
ハードディスクレコーダーが欲しいです。
はい、
今年もハードディスクレコーダーをね、
はい、
ちょっと今物色してまして、
はいはい、
でなんでね、ちょっとね、今回ちょっと本当に欲しいの。
あ、毎年欲しくなるけど買ってないんですか。
去年一昨年1台買ったかな、
は
あ
は
あ、で今うちのリビングのテレビの下にハードディスクレコーダーが2台あるのね。
はあ。どんだけ買ってるんですか。
いや、なんかね、1台目はもうハードディスクいっぱいになっちゃって、
はい、
消すのめんどくさいし、
うんうん、
それはちょっとまだ外付けのハードディスクとかつけられない頃のやつだったんで、じゃあ一回もう一台ハードディスクレコーダー買いたいっていう、 ノリで買ったんですよ、
はい、
でね、あのね、最近ねすごくねハードディスクレコーダーで悩みがございまして、
はい、どうしました
か、聞いていただけますか、
どうしたんですか、
多分話し始めると本編より長くなるかもしれませんけど大丈夫ですか、
手短にお願いします、
手短にいきますか、はい、あのね、
はい、
うちのね、4歳の、
はい、
可愛くて可愛くてかつ賢い娘が、
はい、4歳になりました、
4歳になりました、ちょっと最近まで3歳だったのが4歳になりました、はい、でね、このね娘がね、プリキュアを、
うん、
ドキドキプリキュアを見たい、
はい
急にですよ、いつもね急に、なんかね、あの、なんか夜ご飯食べ終わって、
はい、
突然ドキドキプリキュア見るって始まるのね、
あ、急に
始まる、急にドキドキしたくなるんで、
あ、
彼女、
そうですか、
で、まあ、ハードディスクに録画してあるんで、
はい、
これハードディスクレコーダー立ち上げるんですよ、
うんうん、
じゃあね、立ち上がるまでが長い、
あ、そうなんですか、
そうそう、あのね、このテレビの、まあ、チャンネル適当なのが映って、今放送してるのが映って、はい、その右上になんかハードディスクをくるくる今読んでますよっていうのが出るのね、
はい、
でそれがこの読み終わって完全に終わらないと録画したやつは見れない、
うん、
だけど画面には今放送してるやつが出てるでしょ、
はいはい、
でお父さんそこでその終わるのじっと待ってる、何もせずに、ね、
はい、
で娘はね、
うん、
これじゃないこれじゃない、ドキドキプリキュアがいいのって
始まる、早くしてって
で今ほらここにほらくるくるあるでしょ、くるくるがこれなく終わんないと見れないんだよ、違うこれじゃないのということで、すっげえ早く立ち上がるやつが欲しい、
あー、なるほど、うん、
で今のねやつをね見ると、
はい、
なんか立ち上がり 0. 何秒とかさ、
おお、早い、
いうのが結構それを売り、ソニーとか、
はい、
あとなんか東芝もね最近そんなようなのを売りにしてるやつが多いんだけど、だけどね、なんかレビューとか見ると東芝は遅いとかやっぱ書いてあったり、
ああ、そうですか、うん、
だからちょっとね今のところちょっとソニーがいいのかなとも思うんだけど、
うん、
ちょっとね誰かあのリスナーの方でね、
はい、
ハードディスクレコーダーで、ドキドキプリキュアを見るときに、
プリキュア限定ですか
見るときにすごく立ち上がるのが早いハードディスクレコーダーに詳しい方がいたらぜひね情報をもらえると嬉しいなと
そうですね、
もうできるだけ安い感じがいいです
、はあ
ね、ドキドキプリキュアが、
プリキュアってでもなんか代替わりして毎年違うプリキュアやってませんか、
やってるやってる、だからそろそろ終わるんだよドキドキプリキュア、
ああ、そうですか、
なんかね今度次のねプリキュアは、はい、すっげえ長いのタイトルが、なんだっけななんすっげえ長いんだよ、だからね、うちの娘は今やってるドキドキプリキュアとその前のスマイルプリキュアが好きなのね、
ああ、もう全然わからない、
どちらかというとその前のやつはスマイルプリキュア派なの、
はあ、
うん、
うん、
あれ知ってました、あの
何ですか、
あとね、仮面ライダーと、
はい、
ドキドキプリキュア、プリキュアシリーズね、
はい、
これって通常の、 あの他の一般の番組の改編機とちょっとずらしてあるんだよね、
ああ、そうですか、
あのなんだっけな、あのお正月を過ぎて、
はい、
ちょっと経ったら終わる、
お正月でもないんですね。
そう、あのほら大体がさ、この時期に終わるじゃん。
そうですね。
大体終わるじゃん。終わるとしたら。
はい。
だけど
年末終わって
4月までは引っ張んないんだ
よ。
でその手前なのね。すごい中途半端なところで終わるんだって。はい、っていうのは、あの年末はこのクリスマスシーズンだから、
はい、
ここで一番盛り上がりのところに持ってきたいっていうのがある。
ああ、クライマックスが年末、
そうそうそう、一番その子供たちが興奮する話のクライマックスのところにこのクリスマスをもう持ってくると、
ああ、でなんかそういうグッズが欲しいみたいになるんですね、
そうそうそうそうそう、だからもう今あれだよ、またもうそろそろ来年 になったらもうちょっとで終わるのにさ、
そうですよね、
またドキドキプリキュアたちがさ新しいアイテムをさ、はい、なんかハープみたいなやつを
出してきちゃうんですね、
出してきてさ、もう勘弁してって 今買ってあげたところでもうあともう数ヶ月ないんだからって思う、
そうですよ
ね親大変なんでねでそのほら4月からスタートだともう学校始まっちゃうじゃないですか、
はいはい、
ね、幼稚園保育園小学校始まっちゃうから、はい、そのちょっと春休みとかにはもう新しいやつを見始めて
る、それだとなんかいいことあるんですか、
だからそうするとだからもう4月からもう学校行き始めちゃってから見始めると、はい、このなんていうのかな、見なくなるきっかけができちゃうらしいのね。
へえ。
だからその要はやっぱり新しい生活がスタートするのと、
そうです、
ね、新しい番組始まるのが重なると、
はい、
ちょっとほらリズムが変わるじゃないですか。
あ、それをきっかけに見なくなっちゃう。
そう、だからその前の盛り上がりがあってまだ生活が今まで通りのずっと続いてるうちにこっそり新しいのを始めといて。で新しい生活になった時でも、あ、でも最初見始めちゃったから見るかなんだって、
そうなんですか、
戦略なんだって、
すごい、
よくわかる、もうほらうち娘だからね、
はい、
仮面ライダーとかその辺は見てないけど、
はい、
あのきっとね新しいなんか出てるんだと思うよ、また新しい武器かなんかが、
そうですよね、う
ん、あれなんだって、なんか変身ベルト系とかね、もうねこの時期とかもうないらしい、おもちゃ屋に、
だってまだクリスマスまで間がありますけど、
もうない、
早いですね、
もう12月入ったらもう在庫を探すの大変、らしいよ、
そうですか、
うん、
そんなに早く準備するんですね、
するするする、
あら、
だってもうあれじゃ、酒井さん、
はい、
家にはもうクリスマスツリー飾ってあるでしょ、
ありませんよ、
ありません、
はい、
そうなの、
みんな飾るんですか、
クリスマスツリーはもう飾ったよ、
あ、そうなんだ、うち、うん、あのモミの木が生えてます、
家に
庭に
庭に
でも、
じゃ庭に飾ってたりする、
それがね大きすぎて飾れないんです、う
ん、そうなの、
はい、
でもね最近ちょっとねイルミネーションをやる家が減った、うちの周り、
あ、そうですか、なんだろう、それって節電とかですかね、
節電なのかな、
なんか震災後とかの、
だいぶ減った気がする、一時すごいなんかもう、もう夜になるとそこら中でピッカピッカピッカピッカしてたけど、
あ、
今はなんかなくなっちゃったね、
そうですか、ちょっとブームが去りましたかね、
ブームだったのかな、
はい、
ね、でもうちのツリーは可愛いよ、
お、もう飾ってますか、
もう飾って、もう娘と一緒、4歳になった娘と楽しくクリスマスツリーを飾るのです、
いいですね、
は
い、
とても楽しい、
楽しそう、
はい、ということで、
はい、
とりあえずあれです、はい、今回言いたかったのは、
はい、
プリキュアの話ではなくて
プリキュアの話だいぶしてますけど、
みんな忘年会来てねと、
あ、そうですね、
忘年会来れば、まあ、僕らとも喋れるし、酒井さんはどうなの、スカイプ行けんのかな、
うーん、
時間的に厳しいのかな、
時間的にタイミングが合えば、
もしかしたら酒井さんとスカイプで喋れるかもしれないし、
そうですね、一応 Wi-Fi の環境もある職場なので、
はい、あるし、あとはなくても何かビデオメッセージは流せる、すっげえ面白い、もう酒井さんがね、すっげえ面白いメッセージを流すらしいんで、
うん、
あれ、あれ酒井さんってこういう人だっけっていうぐらいの、
そんなあのはっちゃけたビデオメッセージは取れないと思いますけど、
あ、そうですか、で、あとね、あと、はい、もう一つ、そうあのね、当日そんなプロジェクトのステッカー、
あー、はい、
酒井さんが書いてくれたステッカーがあるんだけど、絵を描
きました、
それの販売と、
はい、
あとね SD カード
あ
ります、で、
また
SD カードの中身が今回は ほら、あの今年、4月ぐらいだっけ、
4月17日でしたね、
4月にやった村内プロジェクトのイベントの時の様子を収めた映像、
はい、あ、撮ってましたよね、
撮ってましたんで
後ろからね、
であれは来た人しかもう知らないんです、あれ一切流してないから、
はい、
でそれを収めた SD カードを、その時限定で、枚数も限定で販売します。
お
のでイベント来たかったけど行けなかったとか、
うん、
でイベントに参加したけどちょあの時の映像ちょっと持ってきたいなっていう人も、
はい、
当日来るとそれが手に入ります。
お、
はい、これね、いいです、ちょっとこれもほら当然ながらそんなにメンバー全員顔を出してますし、
はい、そうですね、
あとゲストでね、YouTuber の瀬戸康史さんもう今すごい、瀬戸康史さんあれですよ、 YouTube の中で上から2番目ですよ、
はい、何ですかそれ、登録者数がみたいな、
上から数えた方が早いの、
おお、
だから 我々のところに一番最初に、ゲストに出てくれた時って、
はい、
もう1年ちょっと前ですけど、
はい、
6600いくつっていう、
そうですね、数千人でしたよね、
そうそんなに、はい、いなかったのが、
はい、
もう今や上から数えた方が
すごいですね、う
ん、あのね、YouTube って一番ね、チャンネル日本でチャンネル登録者数が多いのがヒカキンさんって人なんですよ。
あ、はいはい、
その次くらいだったと思います。
それはすごいですね、
びっくりでしょ、びっくりドッキリメカだよね。
やったーマンですか。
やったーマン。
そうですね。ね、メカになっちゃった。
いうことで、まあそのね、瀬戸さんとあと、ポッドキャスターのトマト屋さんのゲストに出てくれて、はい、一緒に喋ってる様子も収まってるんで。
はい、そうです、
ね。これね、あれです、忘年会来ないと手に入らないです。いうことでございまして、すごいレア、はい、レアなデータ
もあります。レアですね、
よろしくお願いします。ということで、
はい、
なんだかんだで長くなっちゃったね。
結構喋りましたね。
喋ったね。
はい。
これ編集でオープニングだけになってる可能性あるけど。
またですか。また、ね。そんなことないですよね。
いうことで、はい、一応告知をお願いします。
はい。そんないっとだるでは皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。E メールのアドレスはそんないっとアットマーク0438.jp。綴りの方は。sonnait@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、そんない p、sonnaip、プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、sonnaiプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、sonnaiとなるのページに飛んでいただけますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。また、忘年会の応募フォームも、こちらのホームページのトップページにございますので、ご確認をお願いいたします。そして、sonnaiプロジェクトは新しく、YouTube のチャンネルを開設いたしました。こちらのアカウントは、そんない P、SONNAIP で検索してください。こちらでは、そんないプロジェクトの音源の配信や、オリジナル番組の配信、ライブ配信など、いろいろな番組を企画しておりますので、ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
ということで、お送りいたしましたのは、竹内と、
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、唐突に終わってみました。
早い。